皆さんおはようございます。12月に入りました。今日からアドベントということですね。いろんな意味で、記憶に残る日になるんじゃないかなというふうに思います。12月2日がアドベントということで、いつもより早いですか、ちょっと記憶にないですけれども、神の救いの計画というのをですね、アドベントの読み物としてここ数年使っております、作りましたので、また一日一日のディボーションにこれを用いていただきたいなというふうに思います。それからいろいろな意味で記憶に残ると申しましたけれども、今日の午後臨時総会を開きまして、私たちは教会を組織するそういう予定になっておりますということで、伝道書として最後の、礼拝と、来週からは教会としての礼拝が始まるということにもなりますね。それから今日は主の晩餐式を持ちますけれども、これも6年間、伝道書として、主の晩餐式を守ってきましたけれども、来週は教会として、来月からですね、教会として守ることになるという、そういうことです。ですから、いろんな意味で、この日は記憶に残るんじゃないかなと思うわけです。今日はマタイの福音書の1章の1節から17節を読んでいただきました。上手だったですね。なかなかこれ舌を噛まないで読むの大変じゃないかなと思うんですけれども、私たちにはちょっと馴染みのない名前がたくさん出てきました。それを読んでいただいたわけなんですけれども、アドベントの期間中、そしてクリスマス礼拝までですね、私たちは毎週イエス様の誕生に関わる事柄を聖書から読んで、そして思い巡らしてみたいというふうに思います。そしてそのことによってイエス様のお誕生がどういう意味のある出来事だったのかということを思い巡らす時としたいというふうに思います。第1回目は今申しましたようにマタイの福音書の冒頭を読みました。イエス様の系図ですね。ちょっと無味乾燥というふうにも思われるかもしれない箇所です。多くの人が聖書を読んでみようかなというふうに思われると、多分新約聖書の方から読む方が多いんじゃないかなと思うんですけれども、そうすると非常に戸惑うということも聞きますね。いきなりなんか名前がいっぱい出てきたぞと、まあここは読み飛ばしてしまおうかなというふうに思うかもしれませんし、あるいはまたこの先これじゃ大変だなということでですね、なんかこう気持ちをくじかれちゃって、やっぱり聖書を読むのやめようかななんていうふうに思われるかもしれないんですね。でもよく読んでみますと、この箇所にも神様の豊かなメッセージが語られているということが見えてくると思うんです。この系図はアブラハムから始まっています。でも本当はもっと遡ることができます。もう一つ福音書の中にはイエス様の系図が乗っかっていますけれども、そちらの方はアダムから始まっているんですね。最初の人という言われるアダムからその系図が始まっていますが、マタイはアブラハムから書き始めました。ユダヤ人であればこの系図を見て、そしてアブラハムからこの系図が始まっているということを見て、すぐにあのことを思い出すと思います。そうそう、あの創世記の12章に書かれている御言葉です。神様がアブラハムを選んで、彼が全ての人の祝福のもといとなるという、そういう約束、それを思い出すんじゃないかと思うんですね。つまりこの系図は神様と人との約束、神様が救い主を与えますよという約束を表す、そういう系図だというふうに、ユダヤ人であればすぐに頭に浮かぶと思います。旧約聖書を読むと、救い主はアブラハムの子孫から生まれるんだと、そしてアブラハムの子孫の中でもユダ族に生まれるんだと、そしてユダ族の中でもダビデの家系に生まれるんだというふうに、だんだんこう狭められていく、限定されていく、こ ことが私たち読むと分かります。まあ皆さん の家には何ていうんですか、家系図ってありますか？あんまり家系図があるんですっていううちはですね、家は特に東京ではあんまり聞かないんじゃないかなと思います。あるいはまたぜひこの系図を調べてみたいっていう関心のある人もいるかもしれませんけれども、そんなに多くはないのかもしれません。朝のドラマを見てる方も多くいらっしゃるかもしれません。今満腹っていうドラマやってますね。そこで主人公のお母さんがですね、私は武士の娘だと、まあ、しょっちゅうこう言うわけですよね。見ておられない方は何のことかわからないかもしれませんけれども、それでそのことをとても誇りにしているわけです。そして何度かですね、この自分は、源頼朝だったかなの子孫だというふうにこうね、まあ、自慢するわけですね。まあ、とってもこのそのことを誇りにしているわけです。まあ、私たちの家に、まあ、私の家っていうか私は系図見たことないんですけどもね、自分のおじいさんぐらいまでしかわからないんですけれども、そういうものがあるというお宅の系図を見せていただくとですね、多分この立派な人ばっかりということじゃないかなと思います。ちょっと省いた方がいいかなっていう人は本当に省かれちゃうということでですね、立派な人ばっかりの系図を作るんじゃないかなというふうに思うんですね。でもこのイエス様の系図はどうなんだろうかと。なるほど、全ての人の救い主となるそういう人の系図だから、もうね、いやすごいなと、私の子孫先祖は誰々なんですっていうふうにですね言われるような系図なのかというと、よくよく読んでみるとそうでもないかもしれないなと。いやいや待てよ、それ以上にこの系図には不思議なところがあるなというふうに、そういうことが気づかれると思うんです。4人の女性が挙げられていました。まあ、当時のユダヤ人の社会は男系社会でですね、このわざわざ女性を挙げるとしたらば、もう本当にこの有名な人であるか、あるいはまた本当にこうね、いや私の家にはね、何々さんという、まあ、あなたも知ってるでしょう、あの女性はね私の先祖なんですよって自慢したい人とかですね、まあ、そういう人に限られたと思うんです。でもここで挙げられている4人の人たちはそういう理由でね、すごい立派で、あるいは自慢したくてということで挙げられているのではないんですね。一人一人を見ていきたいと思うんですが、まず3節では、ユダはタマルによってペレツとゼラを産んだと、こういうふうに書かれています。知らないとですね、あそうか、ユダさんのパートナーはタマルさんなんだなと、そしてご夫婦の間にペレツとゼラが生まれたんだなというふうに、まあ、読みますよね。でもユダヤの人たちは知ってるわけです。旧約聖書を知ってる人は、読んだことのある人は、この背後にある出来事を思い出すわけです。このタマルという女性はユダのパートナーではありません。そうではなくて、ユダの息子のパートナーなんですね。そしてその息子の方は死んでしまったと。この息子さんのお嫁さんといいましょうか、パートナーとの間にペレツとゼラの2人の子が、双子が生まれたんですね。そして、まあ、このことを詳しく見る時間が今日はないんですけれども、このタマルは今申しましたように息子さんのお嫁さんなんですけれども、ユダが旅していた時に、その旅先で、この売春婦を装うんですね。そしてユダはそういう人だと思って、まあ、この関係を持って、その結果生まれたのが双子の息子だったということが旧約聖書に、創世記に記されています。タマルはそういう仕事といいましょうか、そういう人ではなかったんですけれども、そういうふりをしたんです。まあ、そこをね、なんでだろうと思われる方はぜひ創世記を読んでいただきたいんですけれども、ちょっと時間がないんですけれども、つまりどういうことか、何が言いたいかというと、このペレツとゼラという2人の誕生、この双子の誕生の裏には、 ユダという人にとってあんまり知られたくない、そういう出来事、そういう事情があるということなんです。でもこのイエス様の系図に、そういうこの家系にとってあまり知られたくない、この一族にとってあまり知られたくない事実が載せられているということなんですね。5節を見ますと、ラハブという女性が登場します。この人はどういう人なんだろうか。エリコという町の人でした。そしてこの人はユダヤ人ではありません。カナンの人なんですね。そしてあの出エジプト記のあの時代です。ユダヤ人たちは神様の恵みとそして力によってこのユダヤ、エジプトから解放されてですね、そして導かれてアラノを通ってシナイ半島を通って、40年の間ですね、このさまよって、そしてついにカナンの地に来たわけです。この川を渡れば向こうは約束の地だと、そこに来たんですね。その川はヨルダン川と言いますけれども、その向こう岸にある最初の町がこのエリコという町だったんです。この町の人たちは神様を敬い恐れる人たちではありませんでした。不道徳な町だった。そしてラハブ自身、この人は不利をしたんではなくて本当にこの売春をする、そういう人であったわけです。まあでもまあね、もしかしたらそういう人だからこそかもしれません。いろんなまあお客さんっていうんでしょうか、まあね、そういう人の話を聞くでしょう。その中でユダヤ人が信じている神様、この奴隷であった無力な、ね、この虐げられていた人々があの世界最強の国エジプトからこの脱出した、神様が導き出してくださった、そういう話を聞いていたんでしょうね。そして私たちにもいろんな神様がこのエリコの町にあるかもしれないけれども、それらはみんな偶像だと。そうではなくて、あのユダヤの人たちが礼拝しているあの神様こそが本当の神様だということを信じた人なんですね。そしてその信仰のゆえにですね、このやってくるユダヤ人たちを、まあ、この、まあ、偵察隊が来るんですけれども、その人たちをかくまって、そして私はあなた方の神が本当の神であることを知っています、あなた方が必ずこの約束の地に入ってくる、そしてここを住むようになるということを知っています、その時にどうぞ私たちを覚えてくださいと、こういうふうに言うわけです。そしてその信仰のゆえに、この町でエリコの町で彼女とそしてその親族だけが、家族だけが滅亡を免れたと、そういう出来事があったわけなんです。信仰の人でも、それこそあまり大きなっていうか、こうね、隠したくなる過去のある、そういう女性でもあった。でもこの人がイエス・キリストの系図に名前を挙げられている。神様がここに記すようにこの筆者を導かれたというふうに、私たちは読むわけです。そして後に彼女は、このラハブという人はサルモンという人をと結婚します。ユダヤ人と結婚するんですね。そしてサルモンとラハブから4代目がダビデということになるんですね。ですから、どういう状況であっても、あるいはどのような生き方をそれまでしてきたとしてもですね、神様を信じる人を神様は決して退けませんよ。そして退けないばかりか、大いに用いてくださる方ですよということを、この系図、ラハブの名前があるということは示しているというふうに言うことができます。ラハブの息子のお嫁さん、ルツという人でした。このルツはモアブ人です。ユダヤ人ではないんですね。そしてモアブ人はですね、このイスラエルに対する敵対心と言いましょうか、敵対したということ、そして不道徳な人々でもあった、そういうことで民族としては神様に退けられた、そういう人たちだったんです。民族としてはですよ。でもそのような中でルツは、このお姑さんを通して、ユダヤ人のお姑さんを通して本当の神様を知りました。このお姑さん、 と息子たちがモアブの地に来たんですね。この飢饉で食べるものがない、もう世話が、ね、この腹に変えられない、モアブに行こうと。そしてモアブの地でこのですね、このルツとそれからオルパという女性がもう一人登場するんですけど、その物語には息子さんたちは結婚するんですけれども死んでしまう。そしてユダヤの地に、イスラエルの人たちの地でもう飢饉はないということで帰っていこうと、この姑さんは、まあ、息子さんたち死んじゃいましたから水のうちに帰ろうという時にですね、いやお嫁さんたちよ、あなた方はここの土地の人だからまだ若いんだし、ここでもう一度導かれるなら再婚して幸せになりなさいと言うんですけれども、ルツはですね、いや私はあなたと一緒に行きます、いやあなたの神のところに私は行きたいんですということでですね、まあ故郷を捨てて姑さんと一緒にイスラエルに来たと、そういう人なんです。このことから神様は何を伝えているんだろうか。人というのは出身であるとか家柄であるとかそういうものに一目置くものです。そしてまた逆に差別したりすることがあるものかもしれません。でも神と人とは違う、神様はそんなことにはお構いなしで、信じるものを本当に愛してくださるということを私たちに語りかけているのではないかと思います。6節に行きますと、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けとこう書いてあります。ソロモンという人、まあ、ダビデの次に王様になる人ですけれども、ダビデと彼のパートナーの間に生まれた子供じゃないって言ってるんですね。ウリアという人の、つまり他人の人妻との間に、まあ、ズバリ言えば不倫によって生まれた子だということです。まあ不倫といってもまあ一方的な話でね、ダビデは権力があるわけです、王様ですからね。そしてウリアという人がこの戦争に行ってしまっている、その奥さんはまあこの家を守ってるって言うんでしょうかね、そういう言い方なんでしょうか。それをね、要するに旦那さんがいない時に見初めちゃうんですね。そしてこの人が、この女性がもう結婚している人だということは知ってるんですけれども、まあ奪ってしまうわけです。そして妊娠してさせてしまいます。いやこれはまずいことになったとダビデ思ったんですね。ウリアに特別休暇を与えます。まあご苦労ご苦労と、まあ少しね家に戻ってそして休んでくれたまえということなんですけれども、でもそこには裏がありまして、そしたらウリアはこの帰ってきて、そして奥さんとの間にまあこの夫婦のことがあって、だから今妊娠しているのはダビデの子ではなくてこのウリアとの間の子供なんだという、そういうことにしたいと、こういうことなんですね。でもこのウリアという人は、まあ軍人としてはと言ったらいいんでしょうか、非常にまあ立派な人でね、いや私は今服部中ですから、あそんなことはできません、家に帰って遊ぶなんてことはできませんということでうまくいかないわけです。そしてこのダビデとのこのウリアはですね、このダビデうまくいかなかったということで、最後には、まあ、ダビデによって、まあ、うまくですね、こう、なんていうんでしょうかね、ズバリ言えば戦死させられてしまうという、そういう出来事があったわけなんですね。まあ、マタイの福音書は他はルツであるとか、名前を挙げています。でもこの人は、この女性は名前が挙げられていません。ウリアの妻というふうに言っています。なんでなんだろうなと思ったんですけれども、神様はこの女性の名誉を守るためにここでは名前を挙げなかったのかもしれないなというふうにも思ったりいたしました。まあ名前は知られているんですけれどもね、まあ今申しましたようにこの背後には暗い話があります。ダビデの恐ろしい一面をこの背後には恐ろしい一面があるということなんです。でもダビデだけが特別に暗くて、恐ろしい一面を持っている、普通とは違う、いやこんな人はいるかもしれないけれども10万人100万人に1人だということではなくて、このイエス様の系図に挙げられている全ての人が、そしてまた私たちが 私たち全てが同じような暗い面、恐ろしい面、人には絶対知られたら困るというようなことがあるということではないでしょうか。そしてこれらの人たちはみんな死んだということですね。まあそれはそうでしょう。人間だから死ぬのは当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、神様は罪が支払う報酬が死なんだというふうにローマの信徒への手紙6章23章で言っています。そうしますとどういうことなんだろうか。この系図の人々中にいろいろな人がいました。いろいろな出来事がありました。何ともやりきれないような話もありました。あるいはまたほっとするような信仰を見出すこともできます。でもとにかくみんな死んだ、みんな死んだんですね。罪の支払う報酬は死である。だからみんな死んだということは、これらの人は、そして私たちはみんな死の支配下にあるということを伝えています。みんな罪の結果を摘み取らなければならないということを伝えています。イエス様に失礼かもしれませんけれども、いわばこれは普通の系図であり、まあもっと言うならばっていうか、まあ私たち系図調べたらみんなそうでしょうけれども、汚れた系図ということもできるかもしれません。でもそのような系図を通して、そのような人々の流れの中でメシアと呼ばれるイエスが生まれになったということを伝えているんです。メシア、救い主ですね。人を罪から、これらの系図の人々、そして私たちもこの系図の中の一人と言ってもいいでしょう。私たちも同じです。その罪から、死の支配から解放するお方がお生まれになった。なぜこの方が生まれたのか。神様はお諦めにならなかったからです。アブラハムも、イサク、ヤコブ、ダビデ、ソロモンも、アハズも、ヨシアも、一人一人はみんな不完全で、すぐに神様から離れてしまい、あるいはまた保身に走り、欲望に支配され、そんな人たちであり、そんな私たちであります。でも神様は救いを諦めなかった。救い主を送ってくださった。どんな私であっても神様の救いの光は届いている。どんな私であっても神様の救いの恵みに預かることができるんだ。それがこの系図の伝えるメッセージだということができます。救いだけではありませんね。人生どんな過去であっても大丈夫だ。いつからでも新しく始められる。なぜならば神様は諦めることなく私たちに救いの手を差し伸べてくださっているから、そうも言うことができるでしょう。最近フェイスブックで、新藤先生というですね、新藤牧師って聞いたことありますでしょうかね。あの進むという字に藤、棚の藤ですね、まあ、この先生はもともと暴力団なんですね。体中入れ墨だらけ、その人がこの牧師としてバプテスマを授けている。そして彼の証がありました。私はあの元暴力団で覚醒剤中毒で、自分の年齢になって親分になれなかったらこれはちょっと問題だと。みんな私の昔の仲間は今、この親分になっている。そして、彼らにですね、ちょっと 10g 持ってきてって、まあこれは薬のことでしょう。 10g 持ってきてって言ったら、そのぐらいだったらみんなタダで持ってきてくれるんです、電話一本で。でも私はそれはしない。なぜならば私は主によって自由にされたからです。主にある自由っていうのは、そのような囚われから解放される自由なんですというふうに彼は証しをしていました。そして誰でもイエス様を信じるならば、クリスチャンになるならば、誰でもこの自由を私たちは与えられるんだ、そういうふうに話しておられました。そうなんですね。この系図は何を語っているんだろうか。私はあなたを愛していますよという神様のメッセージ。でも私はこんな、でも私はあんなというふうに言うかもしれない。 でもこの経図を見てごらんなさい。この経図を通して神様はイエス様を送ったんですよ。神々しくて火の打ちどころがなくて高貴な方々の連続で、そういう系図ではないんですよ。そのことを通して神様は、神様の愛がどういう愛なのかということを語っておられるんだと思います。神様はあなたを、また私を諦めません。ですから皆さんもお一人お一人も諦めないでいただきたいと思うんです。そしてまだイエス様を告白していない人、この方が救い主だというふうにぜひですね、今日そのことを明らかにしていただきたいと思います。そしてまた私たちがこのアドバイントの期間、イエス・キリストの誕生について思い巡らす期間、イエス様が来てくださったということはどういうことなんだろうか、その背後に神様の愛がある、じゃあその愛というのはどういう愛なんだろうか、私たちが普通に考える愛、いや可愛いな、いやすごいな、この人は立派だな、だから愛する、そういうものとは違うんだということをですね、味わっていただきたいと思うんです。神様の愛は無限であり、アガペの愛だということであります。一言お祈りをさせていただきます。